おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
青森またぎ山下さんの話でございます。山下またぎがある日のこと白神山地へ入った。で、水奈良の根っこをここにたらいほどの舞茸を見つけた。舞茸は水奈良の古木、それも四五百年の大木の根に広がるという。これは縁起がいいぞと。その、水奈良の根の舞茸を背負ったカゴに入れて、もう一つないものかと探し始めたそうであります。しかし、この幸運が裏目と出たわけであります。
はい、
熊が出現。山下またぎがカゴごと熊に投げつける。ところがこの熊がしつこい。カゴなんかほっといて、舞茸なんかも食わずに山下を狙ってやってくる。よく見ますと、子熊2頭を連れておるわけでありまして、子を守るために、この人間を追い出そうと、熊も必死。山下またぎ度胸を決めまして、硬い枝木を拾いましてね。
はい。
熊をやり過ごし、背後へ回った後、斜面から飛び降りて、脳天を打った、熊の。
はい。
手応え十分。母熊が転がり落ちて、なんだ、ついてるじゃねえか、と思いまして、こうなら、熊、これも引っかついで帰ってやろうと。村の奴が肉に大喜びするに違いないということで、熊が転がり落ちた坂をバーッと枯れ草に身をすばでせながら谷底に向かって降りていったんでしょう。
はい、
そしたら、霧が出てきたんですって。これやっぱり直感ですね、マタギの人は。あ、熊隠しだ。
熊隠し？
こんな言葉があるんだね。山の神が二人の勝負を見ていて、正々堂々と戦ってなかったということで、山下さんの方に判定の旗をあげないという、
はい、
引き分けという合図が熊隠しという自然現象で、霧がものすごい濃い霧が突然発生して、あたりの視界を奪うそうであります。山の神は、しっかりと戦うものを好むため、山下さんはそこで熊を追っかけるのを諦めた。静かに息を整えて、数刻と言いますから2時間ぐらい待ったんでしょうね、じーっと。で、霧が通り過ぎたことを確認して、上の道目指して歩き出したんですが、熊が転がっていた谷底を見ますと、熊が消えておりまして、よく見ますと、遥か下の方の渓流の向こう岸、子熊2匹と逃げていく母熊を。だから、気絶はしたけど死んでなかったんだって。ああ、やっぱり、熊隠し信じてよかったと。だから自分が調子こいて熊に接近してたら、あいつ、気を失ったふりして突然起き上がって反撃されるとこだった。ということで、
はい、
舞茸をもうこれだけで十分ということで満足して。山下さんは、舞茸一つ見つかった段階でラッキーだと思って帰ればよかったのに、二つ目を目指したばっかりに、山の神は熊隠しをしたんだと、そう納得して帰ったという。
はあ、全部山の神に見られてると思うと、ちょっと山怖いですね。
怖いよね。山には階段めいたものがないと人間って本当に、舐めるよね、自然環境と言いますか、そういうものをね、山の神っていうものを想定し、山の神はどう思うだろうっていうことを想定しながら、人間ってやっぱりこう生きていった方がいいのではないかなというふうに思います。
はい、
私いろんなものをこう諦めてたんですが、古希を祝して、
はい、
再開次々してるのよ。
はい。
やっぱね、うん、合気道のおかげだよね。合気道やり始めてから、私ゴルフ再開して、釣りも再開したのよね。
はい。
釣り再開すると同時に渓流だけじゃなくて、海釣り行ってみようかなと思って。
また全然違うんですよね、釣り。釣りは釣りでも。
うん。だって、渓流釣りの竿では、イワシも釣れないって言うんだもん。
そんな違うんですか？
竿が折られちゃう。海の魚の暴れ方って半端じゃないみたいなね、
うん、
海のルールを学びにね、70代を過ごせたらいいかなと思って。
じゃあ山の神だけじゃなくて、
うん、
海の神にもっていうことですね。
山の神っ って、あえてこう皆さんの前に、こう、三枚おろして語りたくなったのは、熊被害、猿被害、鹿被害って、日本のあちこちでつぶやかれてるわけでしょ。それが出てくるっていうのは、俺たちが何かを忘れてるからじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
はい、
忘れたものをもう一回こう取り返すというか、考え直すというか、そういう術を求めるために、あえてマタギという山の命を採取し、それを暮らしに当てている人たちの暮らしっぷりみたいなのをね、たぐってみようかなと思ったんであります。
はい、
明日も不思議な話で、この山彦のコラという回を締めくくろうかなと思います。この続きまた明日のまな板の上で。